皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。8月23日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題はピロリ菌です。最近皆さんもピロリ菌の話はよく耳にすると思います。正式にはヘリコバクターピロリというふうに言うんですけども、これは胃の胃から十二指腸行くところに幽門というところがありまして、でここに住んでいる菌のことをヘリコバクターピロリ菌というんですね。で、これがその胃潰瘍の原因になる、あるいは胃がん発生のなんか引き金になるというような話になってましてね。で、それに対して除菌というかその菌をやっつけて、予防するというような話で、なんです。で、一般的には今そういうことになっているんですが、以前、胃潰瘍というのはですね、こういう菌が悪さをしてですね、胃潰瘍になっちゃうというような話はなかったんですね。で、以前はですね、胃酸というその酸ですね、攻撃する そういう要素とですね、胃に粘膜があり、粘液がありますから、胃を防御するそういう機構とですね、このバランスが崩れて、潰瘍になっちゃうと。つまりその防御するよりも攻撃する胃酸の分泌が増えたときに潰瘍を作るということで、こういう防御因子と攻撃因子のバランスの崩れというのが潰瘍の十二指腸潰瘍も含めてですね、その原因とされてたわけですが、最近はですね、こればっかりやってるとやっぱり胃袋をやってる医者はですね、もうこれでもう再結論付けられちゃうとですね、もう仕事がないわけですよね。で、常に医者っていうのは、医者、科学者はみんなそうだと思いますが、何か新しいものはないかということを、ないかというふうにして、それを探してるわけですね。悪者を何にするかという、こういうことでですね、医療の場合はこう治療方針が変わっていくわけですね。ですから以前はですね、防御因子が少なくなった、あるいは攻撃因子が強くなったという、こういうものを悪者にしてですね、でそれに対して治療をするということをしてきたわけですが、最近その中でですね、二重寄生説っていうんですけども、こういった理論じゃなくって、ピロリ菌というものが胃潰瘍の原因だと。つまり、十二指腸潰瘍というのはその菌の感染だと、感染症だというようになったんですね。これすごいことだな、すごいことになっているんですけども、今までその私が卒業した頃からですね、20年ほどはですね、潰瘍が感染症だというような考えはなかったわけですね。それが誰かがですね、このピロリ菌というものがそこにいると、だからこれがこいつをやっつければですね、潰瘍が治るみたいな、そういうことを言い出す人がいてですね、その人たちの考え方がこう主流になってきているというのが今なんですね。で、ですからその検査の時にですね、内視鏡の時に、患者さんの方がですね、ピロリ菌を調べてくださいと、こういうふうに自分の方から希望してですね、で菌があったらもう早くやっつけときたいと、がんになっちゃ困るからということでですね、感染症ですから治療はだから抗生物質ですよね、胃潰瘍に抗生物質というのが今一般的なんですけども、そういう時代になっちゃったわけですね。しかしそのヘリコバクターピロリ、ピロリ菌がですね、必ず悪さしてるかってそうじゃないんですよね。慢性胃炎の人にもいっぱいピロリ菌というのはいるわけで、で繰り返す潰瘍ですね、胃潰瘍、十二指腸潰瘍を何回も治療しても繰り返すと、こういうような方でですね、こういう患者さんでピロリ菌がプラスというのであればですね、治療、そのピロリ菌をに対してこう除菌という治療、抗生物質で除菌ということをすればですね、再発しないという、こういう事実もあるので、全部が全部その問題ではだとは言い切れないんですけども、 何にもない方にですね、症状も特別胃の症状がないと、検診でピロリ菌が見つかったからで放っといたらがんになるという話があるから、まあ、除菌したいと患者さんの方がこう希望するケースが、まあ、結構あるんですよね。そうすると医者はですね、まあ、じゃあ除菌しましょうということで抗生剤を使うわけですけども、特にですね、何にも症状ない人にその除菌という治療をするとですね、まあ、具合悪くなっちゃう人も出てくるんですね。なんかピロリ菌が悪さをしているケースは、まあ、わずかあるわけですけども、しかしなんかピロリ菌でバランス取っているという、ということもあるんじゃないでしょうかね。で、ピロリ菌、そのバランス取っているピロリ菌を除菌することによって全体のバランスを崩してしまうと、結構これ回復するのに時間かかりますよね。私も何例かそういう症例を経験しています。で、皆さんやはり、病気に対してすごく敏感というか、予防ということに非常にこう敏感になってまして、そのいろんな報道でピロリ菌がこういう悪さをしているとか、そういうがんの原因にもなるとか、いうようなことを聞いてしまうとですね、やっぱり自分の中にそれがあれば、それを、まあ、早いうちに、もうやっつけときたいと、まあ、思うのが、まあ、当然なんですけども、だからすぐそういう報道にこう引っ張られていくんですよね。しかしこれはですね、まあ、その以前の異純子潰瘍の発生のメカニズムと今の考えられているメカニズムは少し変わってきたと、少しというかかなりその感染症になっちゃいましたから異潰瘍が違うわけなんですけども、ということはですね、またこれが次の時代、あと30年20年したら全く違う考え方が出てきている可能性もあるわけですね。ですから今こうだということにですね、すぐ飛びつかないようにした方がいいと私は思いますね。何回も潰瘍の潰瘍を繰り返すというような場合は、その除菌が適用になるわけですが、まあ、慢性胃炎程度でですね、まあ、その、そういう除菌を治療することによってがんを予防するというような、そんな、なんか、とか単純なものではないと思いますね。まあ、がんの人にもたまたまそこにピロリがいたということは十分考えられますが、直接ピロリがいたから全員がそういうリスクを負うということはないと思うんですね。たまたま何かその患者さんの全身状態の中でですね、ピロリ菌とがんとの関係というものを、まあ、こじつければこじつけられるという程度じゃないでしょうかね。で、その考えもですね、もう 100% 正しいとは言えないんですね。まあ、時が経てばですね、それに対して否定的な医者が出てくると思います。これがもうこの、私たちのこの業界ではですね、当たり前のことなんですね。今正しいと思われていることでもですね、10年経ったらですね、もう違うってなっちゃうんですね。だから慎重に、それに対しては対応しなければならないと思います。で、私が考えるその胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因というのはですね、まあ、そのピロリあるいはピロリ菌あるいはその攻撃因子防御因子という要素だけではなくね、やっぱりこのね、どういう、こう精神状態にいるかということがすごく大事だと思いますね。で、まあ、胃潰瘍、十二指腸潰瘍になる人ってみんな真面目で、周囲に起こる変化に対して非常に敏感な人がなっていくわけですよね。いろいろこう真剣に受け止めて悩んじゃうと、真面目に取り組む人が多いように思いますね。ですからこういったところがコントロールされればですね、胃酸の分泌も抑えられて、あるいは粘液の分泌もそれなりに保たれて、でピロリも 悪さをしないというように、まあ、なんかそんな感じが、そういうふうになるように思いますね。ですから悪者を一つに限定してですね、それをやっつけようというのは、この科学的な考えですね、非常に理解はしやすいんですけども、これだけでは私は問題は解決しないというふうに思いますね。とにかく悪者を一つにしたら、それをもうやっつけろということでですね、全員が動いちゃうと、これがまあ、なんとなくこう日本人的な感じがするんですけども、そういう外に悪者を見つけるよりはですね、やはり自分自身をどうコントロールしていくかということが、全体の経過を良くしていく非常に大事な要素だと思いますね。まあ、 脳がですね、その自律神経、管理しているわけですから、そういったホルモン系も、もう自律神経系もまあ脳ですから、脳にどういう刺激を与えているかということで、やはりこの病態というのは変わってきてですね、その結果が潰瘍であり、胃潰瘍であり、十二指腸潰瘍であり、あるいはがんであり、あるいは、ピロリがいるかいないかとか、ピロリが悪さしているかどうかというようないろんなことが結果として、まあ、現象として捉えられるわけですが、その原因を作っているのは脳だと、脳というか、まあ、周囲に起きることに対していかに反応するかということが一番大事なんじゃないかなというふうに考えております。で、これは数字にも表せないし、検査でも出ないので、なかなかその学問の対象にはならないんですけども、もう皆さんやっぱり心当たりがあるんじゃないかなと思いますね。で、数字にも表せない、画像にも表せないから治療の対象にはならないというのが、現状なんですが、ここはですね、まあ、いろんな治療はあるとしてもですね、やっぱりこう頭の中をちゃんと自分でこう、整理してですね、敏感に反応しないようななんか対応の仕方というものを考えてみることが非常に大事だというふうに思います。今日の話題はピロリ菌でした。ではまた来週。さようなら。